この世の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上のただ何か障害がわからないモヤモヤ様によって支配されているようです。ちょうどいい機会です。ただ今あなたの気持ちはどのような感じでしょうか。すがすがしいでしょうか。それともなんだか圧倒しない状態でしょうか。眠い、だり、心配、不安、ご機嫌、苦しい。どのような状態になっているかお感じください。どのような状態であろうと現実の現状のように対応であることの差異は変わっていません。時と場合によって心の状態に変化があろうと元々としていることによって再来ているか何かに過ぎないのです。幸せな人生にインプットは不要です。ただ今モヤモヤしたものを取り除かれているのです。大雨、大嵐のような悪い天気も届くのには必ず太陽があり、太陽は一つも変わっていないのです。雲が多かったり、暑かったりしているから天気は悪くなり、おかしくなっているのです。あなたはもともと明るい性格です。もともと明るいことがあったからあるのによって下に下がっているからです。その雲を取り除かれてあなたはもともと明るい状態に戻るのです。心の雲を取り除けば誰でも必ず明るい性格であり、充実した毎日に出会えるのです。心の雲を取り除く。心の余裕を取り除く30の方法。その2、プラス思考になってはいけない。あなたが今、モヤモヤした気持ちでいるなら、まずプラス思考になっていないかチェックしましょう。言葉が来た。プラス思考になっておいたいんだろう。そう言いたいのでしょうが、違います。むしろプラス思考になってはいけないと言いたいのです。プラス思考ということを意識している時点で、本当はそう思ってもないことをそう思うことをしているだけです。今度は辛いけど、マイナス思考になってはいけないから、プラスに考えよう。このように自分の心を埋めてしまいます。無理やりプラスに考えてもものはマイナスであることには変わりません。マイナスということを、プラス思考に満足で追い出していくようなものであり、本質は何も変わっていないのです。本当のプラス思考は思ってもないことを思うことではありません。にもかかわらず、多くの人にはプラス思考にならないと書いています。そうか、プラス思考にならないといけないのか、あなたは必死になってプラスに考えようとします。思うこともとします。それが原因になり、プラス思考を意識すれば現実を埋めて、現実を全部利用してプラスに思い込んでしまうでしょう。確かに一時的なプラス思考はそうなったような気がします。明るい性格になり、物事が輝いて見えるようになります。しかし、少し時間がたてば元の心の状態に戻ってしまい、またいつものモヤモヤした心の状態に戻ってしまいます。プラスに考えても全くしていない自分のダメなやつだと自分で自分を責めてしまいます。それすぐに、さらに悪循環になるのです。プラス思考に思い込もうとしていることが問題です。プラス思考だけであなたを叶えている人は本当はマイナス思考の人なのです。本当のプラス思考は何もすることなく限られたはずです。プラス思考になっているのではなく、限られることそのままプラスに輝いています。じゃあ、マイナス思考の私はこれからもずっとプラス思考になれないの。そういうものが湧いていることでしょう。本当のプラス思考はプラスとしか考えようのない現実に気づくことです。世の中のすべてがプラスであるにもかかわらず、あなたが勝手にマイナスへと現実をわざわざ曲げて考えてしまっているのです。喜びや嬉しいことしかない現実を悪いことだとあなたが勝手に思い込み、一人だって悩んでいるだけです。例えば、先生に叱られるということです。ほとんどの人はこれを承知しまいます。元気がなくなり、ため息が出ます。しかし、今度は落ち込むことはないのです。先生はあなたを思って叱ってくれたというように気づくことです。本当にどうでもいい人はこういうことの中から無視をします。それを読みと時間を費やして大切なことに気づかせてくれた事実に気づけば喜びしか湧いてこないのです。プラス思考に無理やりになるのではなく、プラスとしか考えようのない現実があるのです。心の底から本当のプラス思考になっている人はこの真実に気づいている人です。頭が良くてプラス思考に洗脳されているのではありません。ありのままの事実をそのまま受け止めているのです。そもそも心を組ませる原因としてプラス思考に思い込もうとしていないかチェックしてみましょう。本当のプラス思考は思い込むことではありません。思い込んでしまうことは本来の気持ちに反していることです。プラス思考に気づかなくても心を組ませるのが一つになってしまっているのです。プラス思考の頭で覚えることはそうとしか思えない現実に気づくことです。プラス思考にならないようにする。心の余裕を取り除く30の方法。その3、本当のプラス思考はそうとしか思えない現実に気づくこと。プラス思考になる必要はありません。よし、プラス思考だ。と思い込もうとしている時点でそもそも自分の気持ちに反しています。本当のプラス思考は思い込むことではなく、そうとしか思えない現実に気づくことです。ここで本当のプラス思考についてもう一度押さえをさせてください。プラス思考についてほとんどの人が考えを持っているため、基本的なことですが、もう一度話をしておく必要があります。ほとんどの人がプラス思考を思い込むことだと考えています。特に熱心に自己啓発、自己実現の本を読んでいる人に対してそうした傾向があります。本当は辛いけども楽しいですと無理やり自分の考えを曲げてしまい、正直な気持ちに反して思い込もうとしているのです。それはプラス思考ではありません。プラス思考というものが持っているだけで本来のあなたの顔ではないのです。では本当のプラス思考はどんなことを言うのでしょうか。本物のプラス思考はそうとしか思えない現実に気づくことです。プラスに思い込むのではなく、そもそも全てがプラスしかないのです。プラス思考に思い込むのではなく、プラスとしか考えられない現実に気づくことです。プラス思考になるイコール気づくことと言ってもいいでしょう。例えば、掃除はつまらないと感じている人がいるとします。掃除をすると体力も少し面倒でありつまらないと思います。しかし、さっき表面的な文章は見えないからそう感じてしまうのです。奥深いことの現実は全く違います。掃除をすることで何か悪くなることもあるでしょうか。掃除をすれば部屋綺麗になり気持ちよくなるだけでなく、お世話になっている服や、パンツ、机に感謝できます。良いことしかないのです。プラスしかないのです。掃除を積極的に楽しむ人はそうした真実に気づいています。さらに面倒という表面的なことより、自分が気持ちよくなる手段感謝ができるという事実に気づいています。掃除をは思い込んでいプラス思考になっているのではなく、プラスとしか考えようのない現実に気づいているのです。本当のプラス思考は掃除をすれば自分が気持ちよくなるという現実に気づいています。部屋に遊びに来ている人も心地よくなるという当たり前の現実に気づいています。部屋の掃除をして何か悪いことがあるでしょうか。いえ、何も悪いことではありません。それはまさにプラスとしか考えようのないのです。思い込んでいるのではありません。そうとしか思えない現実に気づいているのです。左右、面倒、こういった表面的なことしか考えていないため、本当の現実に気づくことができていないのです。左右、面倒、なりということが現実ではありません。単なる妄想です。社内、面倒、左右、なり、左右、こういった相手に浅いことしか見ることができていないのです。本当の現実を知らず見ているようで、本当は見ることができていません。行動前の思い込みはまだ現実に起こっていません。本当の現実は自分が良くない、部屋も良くない、感謝もできるという、プラスとしか考えようのない現実があるのです。真実であり、事実です。これに気づけるかどうかが大きなポイントです。世の中は全てプラスの答えです。そう考えようとするのではなく、そうしかありません。そういう現実しかないのです。ただ、ほとんどの人が面倒、左右、なりと、目先のことしか考えていないため、マイナスだと思っているのです。マイナスでなきゃ、妄想をわざわざ自分で作り出し、そういうことが現実だと思い込んでしまっています。気づかれているのです。プラス思考になるのは本来の現実に気づくことです。本来の現実はプラスとしか考えようのないことがあるという事実に気づかれているのです。プラスとしか考えようのないことの現実に気づく。心の余裕を取り除く30の方法。その4、辛い出来事の感謝に気づけばプラスとしか考えられなくなる。私はまだ小学生だった頃、親は特に厳しかったことを覚えています。今も厳しいのですが、特に小学生の頃の勉強や実は重要だと考えていたのでしょう。あの頃の親はこのように思いました。親の離れ、ただでよく泣きたくていました。食事の時は誰かを注意され、親戚の頃に行った時は挨拶をしようと叱られていました。褒められたことは何も思いませんが、叱られたことはたくさん思いません。毎日叱られた時の日で、当時はこれほど現実はないと思っていました。私は幼い頃から哲学に興味を持ち始めたのも、その中が引っかかりになっています。改めて考えると、早い時期に再経験をさせてもらえたおかげで、今は私があると言っているでしょう。時に私、形を過ぎた今、あの頃の経験に感謝したいと思うようになってきました。むしろ感謝しかない事実に気づいたのです。確かに当時は辛くて大変だったことは間違いありません。しかし、実践に対して親が厳しかったのはこの場を持っていることだということに気づいたのです。愛を絡めたわけです。たくさんの厳しさや実践に触れてきた方こそ、今私が存在します。辛くて厳しかった方も、実は感謝がないものでもない事実に気づきます。私が子供の頃、大変、辛い、厳しいと感じていた原因は表面的なことしか見ていなかったからでした。本当は愛されていたにもかかわらず、まだ幼かった私はそれに気づくことができなかったのです。親は私のことを思って、こら、とおっしゃっていたことも私はただ辛いとしか考えることができなかったのです。今では思い出したくても前の頃の思い出もあってよかったと感謝できるようになっています。もし、あの頃なければ今私今私が存在している事実は間違いなくそうしたことがあるからです。そういう気づくことができれば自分の身だったことであり、感謝しなく前向きとしか考えようがないのです。その時の再現はあってよかったと思いますかと聞かれればあってよかったと答えます。厳しかったことは間違いませんが、それでも自分の身つかみがそのことがあったからです。そう考えると再現実であることは実は自分のためになっているという事実に気づきます。自分の中では確かに再感覚しかありませんが、表面的なことしか見ていないからです。私が本当にプラス思考になっていたことは、こうした感謝に気づいてきたことがポイントです。そうとしか思えない事実しかないからです。思い込むことはプラス思考ではなく、そうとしか思えないと気づいたときに本当のプラス思考になることができるのです。再現することも自分のためになっているという事実に気づく。心の余裕を除く30の方法。その後、人間は現実になるのではない。妄想によって悩むのだ。 物事を相手のことを組ませている一番の原因は妄想です。人間は過去や未来をわざわざ妄想を膨らせることで悩むのです。あ、今日から学校だ。つらいな。少しだけど告白したら断られそうだな。今日のタイマーの人と顔を合わせないといけない。将来はどうしようかな。あの頃は楽しかったな。あの時はこうすればよかったな。もう一度あの頃に戻りたいな。これは全て妄想です。これからの未来は過ぎ去った後、わざわざ妄想を働かせ、すでに現実であるかのように考えます。過ぎ去った後、どんなに考えたところで戻ってくるわけではありません。過去を振り返ると言います。記憶としてあなたの中に残ってはいますが、頭の中でも世界です。実際は今しかありません。今この瞬間だけが本当の現実です。それ以外のことは過去のない妄想です。過去に向かってもっとこうすればよかった。あの時はもっと楽しかったと後悔する。過去を振り返っているのではありません。二度と戻ってくることのない過去を妄想をたくさん膨らませて振り返っているのです。実際現実はどうなのかというと、過去は戻ってくることはありません。時間という流れに逆らうことはできず、現実は今しかありません。自分がいけないのです。勝手に妄想を膨らませ、必要のない心配や不安を感じずに悩みすぎています。自分で自分のトラブルに追い込んでいるのです。過去や未来の妄想を膨らませるのはやめる。心の汚れを取り除く30の方法。その6、悪口を言うと自分のイメージを下げてしまう。悪口を言う人は自分がそのしていることに気づいていない人です。悪口を言ってはいけないという話はいろんなところで耳にします。それは相手のために言ってはいけないこともありますが、自分のために言ってはいけないのです。悪口を言っている人を見てどう思いますか？あなた、本当に言いますという悪口を聞いて、そう、次のようなことを思うのではないでしょうか？そこまで言わなくてもいいのに、この人って実は怖い人なんだ。自分の中では悪口を言われているかもしれない。そういうことをいつも考えている人なんだ。このように誰もが思います。つまり悪口を言う人は自分で自分のイメージを下げてしまっているのです。本人は気に入らない人は悪口を言うことで、その人のイメージを下げてしまいたいと思っているでしょう。しかし、実は一番イメージを下げてしまっている人は自分なんです。悪口を言っている人は自分で自分の悪口を言っていることに気づいていません。いや、言うことを許されるようになります。心の苦を吸っている原因は悪口です。悪口はそれ差しになっても自分のところに持っているのです。テレビの悪口は絶対に気にしません。アイドルを仕事にしている人は悪口は持っても絶対に気にしてはいけないルールがあります。悪口はアイドルにとってイメージダウンにつながるからです。逆にアイドルと誰かのことを褒めています。あの人は素晴らしい、その人はすごいと笑顔になって褒めることで自分のイメージアップにつながっています。人から好かれたいと思ったら誰かを褒めることです。人から嫌われたいと思ったら誰かの悪口を言うことです。結局自分が気にすることは自分に返ってきます。気にすることで自分の印象を埋めてしまうのです。悪口を言ったところで自分に返ってきていることに気づく。心の汚れを取り除く30の方法。そうなら、どうしても痛い悪口は喉に入ってしまえばいい。悪口を言ってはいけないことがある。それが何でないから困っているのではないか。そう思っているのではないでしょうか。確かに悪口を言ってはいけないことを笑っていても、それを我慢することはなかなかできるものではありません。悪口を言っていけないことから笑っていても、我慢できないことは現実な場合です。あなたストレスを取っておくことは精神的にもなく、自分が笑ってしまいます。では悪口を言わずして、どうストレスを発散させればいいのでしょうか。喉に書いてしまえばいいのです。喉に込みつく魔の言葉を全て話してしまいます。罵声でも悪口でも何でも構いません。自分が思っている魔のことをとにかく喉に書いてしまいます。喉の上でストレスを発散させればいいのです。誰も見られず、聞かれず悪口を言います。ただし、喉は誰も見られないようにしましょう。見つからないように感じて、書き終わったらやめて、成功がいいでしょう。言葉として書き出すのではなく、文字として書き出してしまえばいいのです。思ったことを言いたいストレスと思っていることを言いたいストレスのようです。我慢することは確かに必要ですが、我慢することはもっと問題なのです。どんなことでも構いませんから、吐き出すことを教えた方が精神上は健康的です。体を握って、最後の体幕体にフィットネスで体を動かしたりすることでストレスを発散することもあるでしょう。今、エステティック、エランジョなど、逆にリラックスすることもあります。どんなことでも構いませんから、自分に合ったことを見せ、上手にストレスを吐き出していくことがポイントです。私の場合は、広がっていない最後で文章をたくさん書いていることが一つのストレス発散になっています。むしろ、助かっているというぐらいです。私にとって、書くことは吐き出しているようなものです。広がっていないことが分かったこと、言いたいことを文章としていつも書き出しています。自分の中にまだまだストレスになってしまうため、言いたいことを人に書いて話をしているわけです。人間の経験、特に辛い経験であること、何か学べることが必ずあります。辛い経験をしてストレスなために学べるも、同時にあるため、こっそして書き出しながら、ストレス発散もできるわけです。何か学べることがあるはずです。ストレスは同時に勉強でもあるです。悪口は喉に書き出してしまう。心の汚れを取り除く30の方法、その8、心の汚れをきれいにしない限り映し出される現実は弱いままになる。悪口を言わない、あるいは喉に書いてしまうことで、またストレスを発散させる。こうしたことは確かに一つの方法です。ですが、正直なところ、これは表面的な解決策です。解決したように思いますが、そもそも自分の内側であることが変わっていないため、またすぐストレスが溜まってしまいます。つまり、内側がストレスを受けやすい状態であると、いつまで経っても本当の解決にはいかないのです。いつも、内側している人が悪口を我慢して喉の中にストーツに汗を流したりして、多少ストレスを発散させたとします。しかし、そもそも、内側しやすい人はそういう性格であるため、またすぐストレスを溜めてしまいます。痛くよく思います。喧嘩をしない人は全くしませんが、喧嘩をしやすい人はいつも喧嘩ばかりしているようなものです。内側の性格的な問題なのです。本当の解決は常に自分の内面にあると考えましょう。あなたが見ている現実は、つまりあなたの心をこういうふうに落として映し出された映像です。あなたが見える世の中を一つの映画と見立てみましょう。自分が歩んでいる人生がどのくらい正しいか、あるいは汚れているかはそれを映し出していることというふうな問題です。映画と同じことで、フィルムに汚れが付いていると、そこからスクリーンに映し出される映像も汚れが付いてしまいます。しかし、フィルムが綺麗な、それを通して映し出される映像も全て綺麗に映し出されます。要は、あなたの心というふうな問題なのです。本当の改善とは、このフィルムの汚れを取ることを言います。フィルムが綺麗な現実も映し出ない、フィルムが汚れていれば現実も汚れてしまうわけです。つまり毎日も悪い生活も、健康の人間関係も、自分のフィルムの汚れに応じた映像が映し出されているわけです。黒いサングラスをかければ、どのような景色に見えますか？全体的に黒く見えてしまいますよね。赤いサングラスをかければ赤い景色に見えますよね。では、汚れたサングラスをかければどう見えてしまいますか？汚れた景色に見えます。実際の世の中は汚れていなくても、自分の欠けている上に汚れがついていることすべてが汚れて見えてしまうのです。その汚れによって自分がストレスを受けてしまいます。一時的なストレス発散は効果があっても、またすぐ次のストレスに悩まされることになります。心というふうな汚れているからです。目に汚れがついている限り、いつまでたっても汚れたままの現実しか見えないのです。心の曇りとは、つまりこの心というふうな汚れを取ることを意味します。心の曇りは単なる理由ではなく、心が曇っていると現実も本当に曇って見えてしまうのです。心の曇りをきれいにする。心の汚れを取り除く30の方法。その9、見ている現実の汚れはあなたの心の汚れが原因。あなたが今歩んでいる現実を正直に答えましょう。辛い人生でした。つまらない毎日でした。面倒なことの多い生活でした。どう現実が見えるかな、あなたの心の汚れを見るための一つのバロメーターです。世の中は全く汚れても見られてもない完璧な状態です。にもかかわらず世の中が汚れて見えてしまうのは自分のフィルムの問題です。汚れはきれいなフィルムなら、もともときれいな世の中はきれいにしか見えてきません。しかし、今世の中がきれいでも自分の心というフィルムが汚れていれば全てが汚れて見えます。学校も勉強も人間関係も将来も全てが何だと感じます。心の汚れを取り除く本当の解決策は自分の心の汚れを取ることです。心を抑えておかないと一時的に改善ができても本当の改善までに至ってもありません。フィルムをきれいにすれば映像もきれいになり、心の汚れを取れば現実も良くなります。どんな世の中に見えるかで心のフィルムの汚れに気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その10、今に感謝した瞬間、過去の印象は黒から白になる。あなたには今思い出したくもない時間がありますか？はい、と答える人がほとんどでしょう。辛い経験をしたことがある。忘れたいことがある。心の傷がある。過去の傷も一つです。しかし、どんな傷でもそれは全てあなたの財産です。今あなたが存在しているのはそれは過去のおかげからです。辛い過去であること、今あなたの強さに変わります。リバーシブルゲームを想像してください。過去の傷はリバーシブルゲームに当たります。辛い過去は黒い粉がたくさん並んでいる状態です。しかし、途中の過去からでも良かった瞬間であれば、途中も全て白に変わります。過去の辛い経験があるから今自分がいる。そうとあれば黒い過去は白に変わります。過去という事実は変えられませんが、印象が変わります。今感謝した瞬間、過去の印象は黒から白になるんです。あなたの人の気持ちがあるのはあなたの同じような辛い経験があるからです。もし辛い経験があれば人の気持ちがわからず優しさがない過去の人間になっていたことでしょう。実際に自分が体験したことがあるために人の心や優しさを抱いているようになり、心の器が大きくなりました。辛い過去は憎しみではなく感謝です。辛い過去とあなたのためになっているという事実があります。だからこそ貴重な財産です。今感謝した瞬間、今でも過去も全て感謝に変わるのです。今自分が存在していることは辛い過去のおかげだと気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その11、身を張るが自分らしく生きられなくなる。人間は虚栄心ということがあります。人によく思われたい、尊敬されたい、強いと思われたい、かっこよく見られたい、美人になりたい、身を張って強く見せたい。本当はそうではないのですが、そう見せようとするのです。弱くなりたくないからです。特に恥ずかしいコンプレックスを見られたくないという心理が働き、隠そうと身を張ります。弱いには弱く見せないためにワンマンと強そうに吠えます。しかし、ワンマンと吠えるために人から好かれ、同じ運動者を好かれることになります。多分コンプレックスを持っている女性がそれを隠そうとして心理を強くなっていることを見たことがありませんか？強く見せようと努力を入れたり、良いのにサングラスをかけていたりとおかしな格好をしている人を見たことがありませんか？ちょっと近寄りたいような目で見ますよね。弱い言うことを覚えてしまい、みんなから好かれることと同じです。身を張っても良いと思っている人は自分だけで本当は良いことなんて何もないのです。 時間とお金を無駄に使ってしまい、人から好かれスペースを抱え込んでしまいます。身なんて体に来ないのです。身を張ってしまうと人生を失格させてしまいます。流行を見るために必要もない服を買ってしまうことになります。すごい尊敬されるために何かの前の年やいった職業をやり、人生の道を踏み外します。強いと思われるために人と対立することになり、喧嘩によって肉体的にも精神的にも傷つくことになります。全くつまらない石につまずいています。弱い人は弱さを素直に出した方がいい。弱さに気づいた周りの人が助けてくれるでしょう。弱いにも関わらず強い気をするからおかしくないのです。わからないことはわからないと言った方がいい。わからないことを教えてくれます。知らないにも関わらず知った気をするからおかしくないのです。身を張ると自分らしく生きることができなくなり、人生を踏み外してしまうことになるのです。弱い人間が辛い人生を送るのではありません。強い人が淡い人生を送るのではありません。無知な人が現状に入るわけではありません。身を張った人が辛い人生を歩むことになり、正直者が幸せな人生を歩むことになるのです。他人のままに正直に素直に生きる。心の余裕を取り除く30の方法。その時に、今辛いですか？それなら今は幸せということです。今あなたの現実を見てみましょう。人間関係、仕事、勉強、恋愛、何か辛いと思っている人はありませんか？その姿が今のパッとしない毎日につながり、そんな悩みさえなければもっと良い人生を歩めると思っていませんか？とんでもない。勘違いです。実際には今の辛いことがあるからこそ、今は幸せであり、これからが良くなるのです。今辛いことがあるから、そうと思っているのはどんなものです。実際は今辛いことがあるから、これからはもっと良くなる。だから今は幸せなのだ。このように解釈することが事実であり、真実なのです。私は今トラブルがある方が幸せであるように感じます。もちろん何もないしなきゃいけないと言っているのではありません。何もない日は平和ですが、何もありません。何が自分の成長になったかを振り返れば、トラブルがあったことを一気に自分が向上していることがわかります。大きなトラブルは自分が前から元気になっています。トラブルがあった方が何より感動で一気に効率よくなるからです。トラブルは成長のチャンスなのです。昔は辛いことがあれば、そうと感じ、嬉しいことがあると幸せだと単純にそう感じていました。しかし考え直してみると、今の自分があるのは過去の辛い出来事のおかげです。何もない日より何かあった方が自分にとって得られることがあり、向上につながっています。そうすると、今トラブルや辛い出来事があるということは、これからはそれを踏み台にしてもっと良くなるということです。今そうであること、実は幸せのチャンスを歩んでいるということなのです。今辛いと感じていれば、だから良くなると口に出してみましょう。こういうことが恥ずかしいなら、そっと心の中で考えるだけでも構いません。だから良くなるというのは、今こうすれば言うことが仕事を変えるということです。すると、過去にあったことは全て仕事と言ってくれたり、これから来る前も全て素晴らしくなるのです。辛いことがあれば、だから良くなると声に出す。心の余裕を取り除く30の方法。その13、人間が心において下すぎたものなど一つも存在しない。物事には正しい順番があります。まず、この順番をしっかり把握しておかないと、現実に感謝することが難しくなります。あなたが今ここに存在できている素晴らしさです。今という時間の中にあなたという存在がここという場所に存在する理由です。決して宗教的でもなく、現実を真っ向から直視するためにきちんと考えておきましょう。今から話すことは当然のことですが、不思議なことに今度の人は意識をしていません。基本中の存在ありながら意識していない、あるいは気づいていない、知らないという人がいます。なぜ今あなたはここに存在していますか？なぜ生まれてくることができたのですか？それはあなたの両親が産んでくれたからです。あなたの両親が産んでくれたらあなたはこの世には存在しないということは真実であり、迷いのない事実です。ではあなたのお父さんとお母さんはなぜこの世に存在しているのでしょうか？それはお父さんとお母さんもお父さんとお母さんが存在しているからです。あなたが今ここに存在していることはこうしたことが原因になっているからです。ではもっと原因を追ってみましょう。お父さんのお父さんのお父さんと先祖をたどっていけば、いずれ小さな生物へとたどり着きます。まだ進化も遂げていない限定のままの生物です。果てしなくても昔の話になりますが、過去にそういう事実があったことは確かです。さらにそんな微生物が存在している理由は水のある海のおかげです。海のあるは地球という星があるおかげです。地球のあるは太陽系のあるおかげです。太陽系のあるは銀河系のあるおかげです。銀河系のあるは宇宙のあるおかげです。今地球と水素ということが世の中に存在するあるいはもの、ここは宇宙のあるおかげなのです。すべての宇宙と大きな一つ、まだ存在し宇宙のあるからこそ私たちも存在するのです。私たちには共通する根本の先祖がいます。それは地でも火でもなく地球でも太陽系でもありません。宇宙のです。宇宙こそこの世のあらゆる進化の共通した先祖なのです。すべての存在は宇宙によって生み出されたものです。私たちはそれぞれが全ての答えとして存在しているように思いますが、元々はすべての宇宙という大先祖に行きます。人間はこの世において作ったり、音楽を作ったり、など何か新しいものを作っていると思っています。想像していると思っています。しかし、作りや創造という言葉には語源があります。作っているのではなく、組み合わせているだけです。一から作っているわけではなく、初めからあったものを組み合わせて作ったとか創造したと言っているのです。例えば、色というのは色と色の組み合わせです。どんな組み合わせ方をするかで、どのような変化が起きます。しかし、私たちは色を作っているわけではありません。そういうことが色を作ることはありません。赤や青や黄色というのは初めからあったものです。宇宙が色を作ったのです。音楽も同じです。音楽の組み合わせです。音楽というのはつまり空気が振動して触る刺激の組み合わせです。空というだけなければ音楽そのものも存在しないことになります。では空気は何でできているのかというと、分子によりできており、分子は原子の組み合わせによってできています。空気は何でできているでしょうか？分子でできています。分子は原子の組み合わせです。カリウム、銅、銀、鉄、金などの原子の組み合わせにより分子ができています。肉眼では見えませんが、実際に原子の組み合わせである分子によって酸素、O に水、H に O が存在しています。問題はこの原子を誰が作ったのかということです。人間でさえ細かくは原子の組み合わせによってできています。人間は大きく分けてタンパク質、脂質、水でできています。すべての最小単位はもっと小さいかもしれませんが、いずれにせよ人間が作ったものではありません。人間は色を作ることもできませんし、原子を作ることもできません。時間も空間も人間が作ったものではなく、既にあったものです。誰が作ったのでしょうか？宇宙が作ったものなんです。すべては宇宙という一つの中に存在し、人間が宇宙を作ったわけではありません。最小単位で考えると、今や電子や電子、時間や空間さえも人間が作ったものではありません。すべての宇宙という大きな一つの中に含まれており、宇宙が作ったものなんです。私が言っていることの今度は全て当たり前のことなんです。なぜ当たり前のかというと、どれも自然なことなんだからです。なぜ自然なのかというと、人間は自然の中で生まれてきたからです。人工が自然を生み出したのではなく、自然な人工を生み出したのです。そもそも自然に沿った生き方をすることが宇宙の上に沿った生き方に最も良いなりなのです。私たちが心においてそれを勘違いした人間が作ったと言っている意味ないのです。こうしたことは当たり前といえば当たり前です。しかし、確かに事実であり真実です。にもかかわらず、ほとんどの人はここまで考えることなく気づいてもないのです。あなたはこの真実についてどう感じましたか？私はこの真実に気づいたとき、大変になくなりました。私がしていること、そういうことが自分という存在でさえも自分の力で生まれたわけではありません。私は私が作ったわけではないのですが、生かされているということをつづく感じたからです。本当の正しいことは、そうとした思いが現実に気づくこと。自分が今ここに存在していることは、正しいことであり、感謝なのです。真実として謙虚になる。心の余裕を取り除く30の方法。その14、自分は小さく弱い存在だと気づく。だから強くなる。私たちが見ている現実はあくまでも自分の目から見た現実です。自然な趣味です。せいぜい地上に2メートルの高い趣です。私たちは全てだと思い込みです。しかし、高いの展望台になって地上を見ますと、人間は小さな波を見えます。さらに飛行機に乗ってもっと高いところから地上を見ると、人間は小さな点に見えます。そんな小さな存在が現実です。私たちは自分たちの目から見た趣を全てだと思い込んでいるため、それぐらい大きく強い存在に見えます。しかし、もっと高いところから見た視点に入ると、誰も小さく弱い存在に見えます。小さく弱いが故にその力も限界があるのです。人の力で行うことは高から知れているということです。特に責任感の強い人は自分で全てをやろうとする傾向があります。人の力で30キロのバリューを持つことが可能でしょう。ですが、100キロのバリューを持つことは簡単にはいきません。自分は強いと思っている人は筋トレを繰り返して自分の力で持ち上げることができるようになろうとします。筋トレをすれば、いずれ100キロのバリューを持ち上げることでしょう。では、1分のバリューはどうでしょうか？いくらトレーニングをすることで人間の力には限界があります。自分はそもそも小さな存在なのです。力を強くするとはいえ、限界があることを知っておくことが大切です。しかし、意外なことはあるのです。強い人が持ち上げない1分のバリューは弱い人が持ち上げることができます。なぜでしょうか？自分の力で仕事をしないからです。弱い人は自分だけの力でできない時間があります。誰でも見ますと協力を求めようとします。協力してください、助けてください、手伝ってくださいと言って、承諾になせます。人の力には限界がありますが、協力には限界がありません。逆に物力があれば、1分のバリューを持ち上げることができるのです。さらに、人を集めることができれば、1分でも10分でも100分でも持ち上げることができるようになるでしょう。協力という力は無限です。弱い人ほど本当は強いのです。自分が弱いことを知り、謙虚になっているため、協力によって無限の力を得ることができます。強い人は実は弱く、本当に強い人は自分が弱いと知っている人のことなんです。先ほども言いましたが、高い人から地上を目指すべての人間は天なのです。地や形など全く関係ありません。人間は本来全てが小さくて弱い存在です。それを否定して違う。俺は強いんだと言う人は本当は弱い人なのです。協力を求めないからです。故に人の力の限界がいっぱいになってしまいます。自分が弱いと思っている人と幸せです。それが真実であり、事実だからです。大切なことはそこからいかに謙虚な人の協力を得られるかにかかっています。その力には限界がなく無限なのです。それが本当のあなたの力であり、弱い人と強くなるということなのです。自分が弱いことを知り、謙虚になって協力を求める。心の余裕を取り除く30の方法。その15、本当の謙虚は自分の素晴らしさを認めること。 県庁となることがよく分かっている人が多くても、その使い方を間違っている人が多くいます。特に日本人は相手を立てる習慣があるため、県庁となることも自分の禁止性があります。例えば、歌を歌うことが上手な人が声だけですね、と答えます。ここで県庁を意識して次のようなことを禁止します。いえ、そんなことはありません。私なんて単なる方ですよ。自分は大したことはありません。こうした自分の指定した答え方をしてしまいます。こういう本人は県庁だと思っているのですが、実は県庁ではなく大手なのです。自分の指定し、さらに自分の腕で倒れや、さらにその中でも同時に指定してしまうことになってしまうからです。自動車に例えればもっと分かりやすくなります。一台の自動車をこんなふうな大したことないですが、と間違った検討をしてしまえば、一生懸命に作った人の努力をしていたことになります。自動車を制するだけでなく、作った人まで努力しています。むしろ言ってはいけない人となのです。検討を返していませんか。本当の検討は褒められたときは素直にありがとうございますと認めてしまうことです。自分で自分の素晴らしさを認めることは悪いことではありません。自分は素晴らしいことを認めた瞬間、同時に認めた人をただ素晴らしいと認めることを意味します。またさらに元になる地球や宇宙も一緒に素晴らしいですね、と認めることになるからです。素晴らしい宇宙が存在するから素晴らしい地球が存在し、素晴らしいあなたが存在しているのです。自分の制すれば、地球をただ制することになり、地球を制することになり、宇宙を制することになってしまうのです。自分の認めることで、それ以前にある全ての思いを前向きに肯定することになります。これが検討ということなのです。親に地球に宇宙にありがとうございますと言うことが本当の検討です。褒められたときにとにかくありがとうございますと素直に自分は素晴らしいと認めることです。そんなことないですよ。大したことありませんと自分の制することは検討でも褒めでもなく単なる要件なのです。褒められたときにはありがとうございますと言って自分を肯定する。心の余力を除く30の法と、その16、親からの愛情は子供の最上の愛になる。すべての人間関係の始まりは親との関係から始まります。生まれて初めてくれる人は親です。お母さんのお腹から出てくるからです。生まれて間もなくしてお父さんとお母さんとの人間関係を作る場合になります。親から愛情を受けて育てられた子供は愛の高さを知っているため、心の思いを持って接します。優しく話したり、助け合いになったり、人の愛を持って行動します。初めてしか人間関係である親との関係がそうだったら、普通だと思ってしまうのです。ですが、冷たい親から何の愛も受けずに育てられた子供は友人との関係も冷たくなりです。喧嘩で決着をつけようとし、人の心に自分のことを考えます。初めてしか人間関係である親との関係がそうだったら、普通だと思ってしまうのです。親の親愛の大きさは想像以上に大きいと思ってください。あなたのような子供の親に愛情を注いでいるから重要です。親の愛情は子供の最上の愛になるのです。精一杯の愛情を込められる。心の余力を除く30の方と、その17、大きな最後を支えられていることに気づきにくい。大きな災害を支えられていることに気づきにくい傾向があります。普通は大きく目立つのが分かりやすいと考えることではないでしょうか。確かに大きな災害は目立つように思いますが、実際は逆です。大きな災害をいつも存在してやらないと思われるため見落とされがちです。大きい故にもはや当たり前の存在になる。空気のような存在になる。目の前にあるのに見えなくなる。本来は大きな災害と感謝しなければいけないですが、なかなかそれができない現実があります。大きな災害を無視され小さな災害を感謝されるというギャップがあります。いつは大きな災害を失うことになっています。そのことになってようやく存在価値の大きさに気づくのです。自分も今そうなっていないかと考えることが大切です。では大きな災害をどうか気づくにはどうすればいいか。その人がいなくなった状況を想像してみることです。親、友人、恋人、先輩、先生、上司。できるだけ鮮明に見事、早くなった状況を想像します。たまには人間関係を振り返る時間も必要です。当たり前の存在なので想像しにくいかもしれませんが、一人の静かな時間なら想像しやすくなるでしょう。いなくなった時のことを想像した時に発動する瞬間があるはずです。今まで見落としていた大きな存在価値に気づくのです。その人がいなくなった状況を想像して見落としなくなった大きな存在価値に気づく。心の余力を除く30の方と、その18、勝ち負けより楽しさを意識する方がいい。勝つこと、負けることを意識すると競争が激しくなります。競争すると目的な勝つことに導かれます。勝てば幸せ、負けば不幸という方程式ができなくてしまいます。勝つこと、負けることを意識してしまうのは心の余力の一つです。勝敗を意識するために衝突することになり、自分の限界を知らずに体調を崩して転倒を行うことになります。つまり意味や、プライドを持ってしまうと、どうも人間の行動は失ってしまうのです。今まで勝敗を意識していたらいけないのです。では、何を意識すればいいのでしょうか。楽しさを意識すればいいのです。今から勝敗を意識から楽しさの意識とスイッチを切り替えましょう。楽しさを意識すれば、勝っても負けても充実できます。勝つことは相手にすごいと思われたいという意味で行動していました。つまり、他人の未来を気にしているため、主人公は自分ではなく他人ということです。しかし、楽しいことを意識した瞬間から主人公は自分になります。自分が楽しいから行動することになります。今までの悔しさや苦しさが満たされ、充実感だけを得られるようになります。心の余力を取り除くためには、勝つまでという意識をすることがポイントなのです。楽しさだけを意識する。心の余力を取り除く30の方と、その19、読あなたがこの文章を読んでいるということは、おそらく幸せや成功哲学に興味を持っているのではないでしょうか。今でも何冊か成功哲学に関する本を読みなさっているようなのを見受けられます。私も以前はそうでした。今でも何冊かその成功哲学が前向きになるような本を読んでいました。自分が落ち込んだ時に少しでも元気が欲しくなると本を読みます。確かに成功哲学が前向きな本を読んでいると、だんだん違う人に心が豊かになったような気がします。しかし少し時間があればまたいつもの自分に戻ってしまいます。その繰り返しを私は今で何百回も繰り返してきました。数えきれないことです。あなたもおそらく同じようなことを経験したことがあるのではないでしょうか。本を読んで元気になる。よし、頑張るぞとその時は思っても少し時間があればまたいつもの自分に戻ってしまいます。確かに心はちょっと変わっているはずなのですが、現実にはなかなか現れていない難しさがあるはずです。私も同じように難しいことがありました。こんなにたくさん成功哲学を学んだんだ。絶対にうまくいく。と思ってもそういうことはなかなか生活に現れていません。そのうち本当にこれでいいのかなと思い始めました。そこでやはりちょっと方法を変えてみました。すると、あっという間に現実は変わってしまいました。なるほど、本当の成功哲学はどういうことだったのか。と分かりました。それが行動するということです。なんだ、そんなことだと思うかもしれませんが、これが重要なことなのです。それまで私はたくさんのことを頭の中で考えているレベルでした。確かに心は豊かになり、一時的に幸せになったような気になっていても少し時間があれば元に戻ってしまう。それは思っているだけであって行動していなかったらそうなっていたのです。心が変われば確かに行動も変わります。しかし行動を変えることで初めてそれが現実になるのです。心が変わり現実に大きな変化はありません。心が変わり行動があって初めて現実になるのです。心が変わりの事実に私は遠い遠い遠回りをしていたようです。あなたが同じ失敗を繰り返す前にここであえて話をさせていただきました。何か思い感じたらそれをそれで終わらせないでほしいのです。最後に行動して一つの最後にしていただきたい。そうしないといつまでたっても変わったようで変わらない毎日が繰り返されていくからです。私が以前そうやったようにあなたもそうなることが考えられます。読書と行動を一つのセットにしておきましょう。この読んだ行動です。読んだ本の時で終わりではなく次に行動してほしいのです。また読んで行動することを繰り返していけばというのが現実に変わります。私はそうして現実を変えていきました。あなたもできるはずです。読書者とは必ず行動する。心の余力を除く30の方と、その10、行動を変えることで心を変える。心の美しさと行動の美しさは共通です。心が美しい人は心も綺麗です。心が綺麗な人は心も余裕なく綺麗です。心は心の外に現れたものです。ポジティブな人は心にそういう気持ちがあるからそうするのです。動物を優しく飼える人は心にそういう気持ちがあるからそうしているのです。悪口を言う人は心でそういうふうに思っているから口にしているのです。心と心は確かに存在としては別々ではあります。しかし、行動を見れば心が見えるのです。心と行動は同じだからです。心を変えて行動を変えるのが同じなんです。一方、行動を変えることで心を変えるというのが同じなんです。心は心と同じなんです。行動を変えることで心の影響を与えることができます。私は元気のないところを元気だと口にするようにしています。また、元気のないところを元気になったり感謝にするようにしています。すると、不思議なことに本当に元気になるのです。嘘だと思うなら実際に試してみましょう。行動や言葉を変えると心が変わるのです。多くの本では心を変えることで心が変わると書かれています。私もそう思いますし、否定しません。ですが、このことにもう一つ付け加えたいと思います。心を変えることで心が変わる。行動を変えることでも心は変わる。心とは行動です。心から変えてもいいし、行動から変えてもいいのです。どちらも繋がっているのですが、影響を与えることには変わりません。あなたが心を変えた心の余力を取りたいと思っていればそういう行動をすることです。行動を変えることで心の影響を与えることができるのです。行動を変えて心を変える。心の余力を除く30の方と、その11、心の余力を取りたいことは心の余力を取ること。心の余力を除くことは心の余力を除くことです。心の余力を除くことは心の余力を除くことになります。心を変えすること、心を変えすることと言っても過言ではありません。心と心はとても強くて大きな繋がりを持っています。私はその人の話し方をしたらどういうことを持っているか相手で分かります。いや、あなたになってできるはずです。誰でもすぐ分かることに心の余力は強烈です。あなたを本当に生かす。っていうか、みたいな。マジ、現実からどうしたんだけど。こんなことを口にしている人はどんな人であれば自然とどんなことを持ち合わせているか分かるのではないでしょうか。こういうことを口にしている人はそういう人なんです。こういうことだからいつまでもそういうことのままです。言葉が汚れているかに心はどうしても綺麗にはなりません。言葉は言葉ということになるように一種のパワーを持っています。だからということでさえ、正直に自分を傷つけてしまうパワーを持っています。言葉の再開が重要なんです。校長と同じです。 使い方次第で生かすこともできますが、超絶することもできてしまいます。包丁の使い方をしない人が美味しい料理をするなんてできません。言葉の使い方がうまくできない人は、うまく食事ができず、超絶で自分まで傷つけてしまうのです。当たり前に考えれば当然の話です。言葉遣いが綺麗で上手な人は上手に人間関係を築きます。尊敬語や謙譲語がありますが、それ以前に言葉をきれいに磨くことです。綺麗な言葉遣いがあって、次に尊敬語や謙譲語によって上手に言葉を操れるようになるのです。言葉遣いをきれいにして、心もきれいにする。心の汚れを取り除く30の方法、その22、動機、自己、変化は自然に反している帝国。もともと私たちは自然の中に来ています。自己が自然を作り出したのではなく、自然が自己を作り出したのです。この順番は事実であり、覆すことができない現実です。自然の中に自己が含まれている状態なのです。自然にとって生きているあらゆることが学んでいきます。もともと私たちは自然の中から生まれてきたからです。身の多い自然に触れることとした経験はありませんか。雨の音を聞くと何かが落ち着きませんか。板の空気を吸って深呼吸をすることができませんか。もともと私たちは自然から生まれてきたので、自然に触れた時はほっとします。自然に触れると自然と落ち着きます。海の親に触れているから最も落ち着くことができるのです。自然にとっていれば、こんな人生はうまくいくはずなのです。もしうまくいかなければ自然なことをしているからです。見えや、体、お金、経済、住宅など、これは全て人口です。自然なことではありません。自然には見えや、体、お金、経済、住宅はありません。人間が自己の中で生み出した自然なことなのです。不自然なことだけをしているとうまくいかなくなります。代表的なことといえば、病気、自己、変化です。病気をしてしまうわけは自然に備えたではありません。何か体にとって良くないことをしたからです。栄養が偏っていたり、自分の心理されていたり、睡眠不足だったりと、何か自然に反したことをしているからです。病気になった時は、無事に病気になったと思わないでください。原因があるから病気になるのです。その原因のほとんどは自然なことです。体にとって良くない自然なことをしたら自然な調子になるのです。すべての結果には必ず原因が存在します。自己も同じです。交通事故の原因は不注意だったり、予想をしたりするからです。自己という結果を生み出すことも必ず原因があります。それは自然からの気をつけなさいというメッセージです。現在も自分の心理力という自然なことをしているからこういうことです。自分のことだけを考え、相手のことは考えていないと現在と発展します。自然なあなたを現在と導くのです。共存共栄という自然のサイクルの中で、自分個人だけ財産を書き集めてしまうことは自然なことだからです。お金、土地、家も、みんな、生産のためにおいて、習慣のためにならせず、自然なことがあなたに興味を生まれるのです。人生を動かして、ストレスになり、健康のことになります。自然と大きなルールの中に生きているのですが、自然に逆らうと何かが起きないのです。自然にはどうしても逆らうことができません。先ほども言いましたが、自然は私たちを生み出し、自然の中に生きているのですが、これは絶対的なルールです。病気も事故も変化も、たまたま偶然するわけではありません。原因があるからそうなのです。病気になったり、事故になったり、変化をしてしまった時、あなたは間違った方向に進んでいますよ、という警告なのです。自然と大きな流れに反すると、自然がきちんと教えてくれるのです。これほど嬉しいことはありません。あなたは毎月、大先生のそばにいるのです。この感謝に気づくことが大切なのです。トラブルがあった時、自然からの警告を確認するため、生活を理解する必要があるのです。自然に従う。心の汚れを取り除く30の方法、その13、不安と恐怖は過去の記憶によって追加されているもの。もともと心は輝いています。しかし、その心に興味によって、光を遮っている存在があります。それが不安と恐怖です。不安と恐怖があると、せっかくの心の光も隠れます。心はもともと光を輝いていますが、その光を不安と恐怖というものが遮ってしまっています。では、不安と恐怖の正体とは何でしょうか。それは単なる妄想な正体なのです。本当はまだ起こってもない未来に不安になったり、現実に恐怖を感じたりすることは頭の中で考えていることです。まだ現実に起こってはいません。不安と恐怖は頭の中で考える現実なことなのです。あなたが手に作り出してしまっているわけです。本当はまだ起こってもない現実を頭の中で妄想を膨らませ、現実であるかのように飛び立って悩んでいるわけです。でもそうは言っても不安や恐怖を感じてしまう。そう言いたいのでしょう。さて、ここからが本題です。ではそもそも不安と恐怖を作り出している原因とは何なのでしょうか。それが過去の恐怖です。過去に知られた経験や辛い経験があり、その恐怖があるために二度とあんなに会いたくないと思います。故に不安や恐怖が湧いているのです。不安と恐怖を作り出しているものは過去の恐怖だったのです。極端な話、過去の恐怖がなければ不安と恐怖もなくなります。生まれた場合の赤ちゃんは過去の恐怖が一切ありませんが、今ある現実です。幼い子供ほどは早く大人になることがなくなってしまう理由は過去の恐怖があるからです。何も恐怖心ないと言っているのではありません。それは現実的でないことは私も分かっています。あなたは過去に知られた経験や辛い経験から同じことが起きないように今に対して不安になり恐怖を感じているのです。ではこんなことどうすればいいのでしょうか。過去の恐怖が原因なら過去を変えてしまえばいいのです。以前の私は不安と恐怖だらけの人間でした。いつも将来に不安で辛い経験がないように恐怖を感じていました。しかし、あることを見つけたら一気にパッとすべてが変わったのです。それが過去のおかげで今自分が存在しているという事実です。私は過去に女性に惹かれたり、先生に惹かれたり、友人と喧嘩をしたり、経験が何度もあります。そうした過去の記憶の中に女性との付き合いにおいて先生に恐怖を感じ、友人と接近な不安を感じていました。しかし、今の強い自分がなぜ存在しているのかというと、そうした過去があるからです。辛い過去があったおかげで今の強い自分が存在しているのです。辛い経験をしている最中は、二度とこんな経験はしたくないと思っています。ですが、後になって改めて考え直してみると、辛い経験ほど自分の中で成長があります。先生に惹かれたら自分のいけないことが分かった。女性に惹かれたら自分の欠点を知ることができた。友人と喧嘩をしたら、初期間に泣くのが分かった。よく考えてみると、過去の辛い経験はどれもいい経験だったのです。嫌な経験とは自分が思い込んでいた妄想です。現実としては感謝すべきことです。自分のためになるような辛い経験こと、実際は喜びです。大変で辛かった。でもそのおかげで良かった。この事実に気づいた時、私はパッと変わったのです。今の考え方が80度低いたり、痛いところと一気に変わったからです。過去の記憶が全てある記憶に変わってしまえば、不安の恐怖もなくなってしまいます。むしろもう一回再経験したいなと思ってしまうことです。また、自分が成長できるという事実があるからです。暗い過去のせいでストレスになっていたことが、彼らしい過去に変わればもう恐怖も不安もなくなります。過去に起こった記憶に全て感謝できるようになれば、今不安を感じたり、恐怖に怯えたりすることはなくなります。現実には悪いことの一つもないからです。喜びしかない。これが本当の現実の世界であり、不安と恐怖は自分が勝手に作り出している妄想だったのです。暗い過去のおかげで今自分がいることに気づく。心の汚れを取り除く30の方法、その14、わからないときにはシミュレーションの世界。わからないときには、とにかく行動戦略を捨てておくことです。行動はわからないことの具体的な答えを出してくれる強力な方法です。心の部分は行動してみれば案外、あっさり超えてしまうことがあります。良いことが悪いことが自分でもよくわからないときには実際にあります。こういうことが本当に自分とはっているのか、結婚しても大丈夫なのか、頭の中ではわかりません。この人なら大丈夫と思っても結婚することができないので離婚に至るケースもあります。こうした失敗のほとんどは実際にシミュレーションしていないことが原因です。本当にこの人が私に一体の人なのかと頭の中で考えるなら、以上、同等してみればいいのです。同じ部屋で一緒に暮らして生活を共にすればいいのです。半年から1年間の期間を通して結婚した後の生活をシミュレーションしてみれば答えは具体的に出るのです。もし同等生活でうまくいけば結婚してもうまくいくでしょう。しかし、もし同等生活の結果やっぱり違うなと思えば別れて他の人を探せばいいのです。わざわざ離婚という失敗を成功するのですが、立派な成功です。心のモヤモヤすることはその答えを改善するために具体的な行動をするです。変に頭の中で考えるならうまくいかないのです。現実と想像にギャップができるのです。心のモヤモヤは行動によって取り払うことができるのです。わからないときにはシミュレーションをする。心の汚れを取り除く30の方法、その15、親と離れた方が親の方が良くなる。心が慣れている人の多いケースは親の心が近すぎるケースです。子供がいつも見返している理由は親が干渉しすぎていることが原因である場合が多くなります。特に親と子供の間に親や親と世話をして帰って子供の独立心を支えていることが多いのです。いくら親切でも干渉しすぎると逆に迷惑になります。愛が迷惑なのです。いくら悪いかもしれませんが子供のためにしているのは親なのです。子供は心理から自分で自分のことをしたくなります。自分の人生を自分の責任でコントロールしたくなります。生まれた当初は子供の手足も不自由で親からの援助が必要でしたが成長しているともはや親の世話は必要なくなります。むしろ邪魔になってしまうのです。プライベートを必要としたり、自分の親を持ちたくなったりする気持ちはそうした独立心の願いなのです。自分の親が花に干渉するというなら、以上、親と距離を取ってみるといいでしょう。自分から積極的に親から離れる努力をすればいいのです。自分だけの親を持ちたくなったり、一人暮らしをしてみたりすることができます。不思議な話ですが、親と離れた方が親のことがよくわかるようになります。今ではそばに多分近すぎて見ることも見なくなっていたのです。私は19歳の頃から一人で辞めた理由だし、向こうで一人暮らしをしていました。親と離れてみることで親は痛みが悪いようになった経験があります。食事や掃除センターの大変さ、向こう、それ以前の全てを自分で経験することで初めて痛みが悪います。すると、今まで近すぎて見なかった親のことが離れることがよく見えてくるようになるのです。不思議な話ですが、近くにいると見なくなり、離れた方がよくわかるようになります。親と距離を取ってみる。心の汚れを取り除く30の方法、その16、正直にならないと生活の心も汚れてしまう。正直になった方が心も高く人間関係も上手くいくようになります。ありのままの自分を出すため、相手に向かいも最悪、打ち解けた関係になりやすいのです。正直であることは、金のように、ありのままの自分を出していくことです。すると、あなたの顔に覚えながら、あんなそれを教えてくれます。それを聞いてあなたはすぐ顔を洗って、よろよろよろになります。しかし、正直になれない人がいます。なぜ正直になれないかというと、コンプレックスがあるために自分のことを守り大切にしすぎてしまうからです。コンプレックスが大きい人ほど嘘をついて隠そうとします。正直でない人ほど嘘をついてしまうため、ついたその嘘を回せに大変なエネルギーを使ってしまうことになります。嘘がそうより嘘だけの生活になります。嘘を隠すためのエネルギーの問題です。それで心がどんどん見られて汚れていくのです。 嘘をついて自分のコンプレックスを隠そうとすることは仮面をかぶっていることと同じです。その嘘を隠すための時間とお金の努力が必要になり、隠しているため本当の改善は全くされていません。いえ、時には仮面の中で隠している場合があります。顔に自信がない女性ほど化粧が少なめです。しかし、化粧をしすぎてしまうと肌が呼吸できなくなり、さらに顔があります。自分に自信がない人ほど人から嫌われるのではないかと髪を断らず、つまらない悲しい時間とお金を使ってしまうことになります。さらに、悪人感があります。隠すことは本当の改善にはなりません。仮面をかぶることは嘘をついているということです。仮面の上で正直になり。心の汚れを取り除く30の方法、その理由なら、気のすまないことをすればそれだけでことは多くなる。気のすまないことまで言うので、仕方ないようにすることです。あなたは毎月自分だけの心の自信を持っています。自信には遠慮ですよという字少なくとも単純に引き寄せられます。あなたが自分から力を入れなくても自然と引き寄せられます。離れようとすることの方が大変な回です。しかし、嫌なことに対しては逆に反発さんも抱いてしまいます。自分から近づこうとしても力に近づくというのに短くなることの反発力も大きくなります。少なくとも離れようとしても離れることができない一方で、嫌なことは近づこうとしても近づかないようになっているのです。自分の気のすまないことには正直に近づかないようにすることです。それが一番自然であり、肉体的にも精神的にも健康的だからです。無理をして近づいても力が入ってしまいされます。それで、ちょっと気になるのをまた離れます。近づくためには力が必要であり、接近を維持するためにも大きな力が継続して必要です。これが体を壊す原因になるのです。お金持ちになっているというのは、気のすまない医者や、やる気のない弁護士の道を無理をして進んでもらえません。誰かとしてもそこに本当の気合を見出すことは難しいことでしょう。反発を感じながら、気がすまず嫌な流れしているといずれ伝えられてしまいます。医者や弁護士になる人は、心からそれを望んでいる人たちです。お金のためではなく、心から人を助けたいと思い、病気を治すことに気合を感じ、好きなことが優秀になれる職業です。本当は好きではないが、お金のためにやっているということは、自分の心に正直になっていないということです。無理をして近づいても反発し合う医者のようにず、伝えてやる気もないのです。気のすまないことをすれば、それだけで心が動かない、自分こそ病気になってしまうのです。気のすまないことはしないようにず。心の汚れを取り除く30の方法、その18、他人に気を使うのではなく、親切になり、人の病気している人は決まって心が動かなくなっています。あの人は私のことをどう思っているのかな、嫌われているのかな、変な風に思われていないかな、かっこよく映っているかな、人の病気しているから自分は今どう思われているのかなと不安になり、気が気ではなくなってしまうのです。他人に気を使い始めると終わりがありません。いつでもどこでも人は存在しているため、気が済む瞬間がないのです。他人に気を使うのはやめにしましょう。代わりに他人に親切にするように気を使えばいいのです。愛するようにすればいいのです。親切をするために どうすればいいかと考える方が、結果として人間関係が良くなります。他人の病気にする感じがあります。気を使っても返事はありませんが、行為には返事があります。しかし、返事があるからとはいえ、返事は目的で親切にするのではありません。あくまでも、自分の精神を大切にしましょう。返事がなくても、ただ自分のために相手に親切にするのです。自分のために、イコール人のためにという意識で行うことです。他人のためは自分のためになり、自分のためは他人の気持ちになることです。他人と自分の一つの存在であり、そもそも気を使うことはないのです。ただ、親切に行為を見せていくだけでいいのです。他人に気を使うのではなく、親切にする。心の汚れを取り除く30の方法、その19、反抗するなら本当の反抗をしなさい。新規が始まると、誰でも反抗期がやってきます。自分という字が見られるため、自分にとって気にならないことがあると、反抗してしまうのです。自分中心で世界を回そうとします。自分の中心に考えているため、私もまだ若い頃はそうでした。自分の思うようにいかないとする嫌な者に怒ったり、親が反抗したりしていました。しかし、今になって思えば本当の反抗ではなかったのです。ただ、連れていただけでした。自分中心で世界を回そうと連れていただけで反抗していると思っていたのは自分だけでした。気になることがあるからとはいえ、毎日やし、自分の力を見せようとすることは子供のすることです。本当の反抗はもっと自分の高いことを言います。本当の反抗。気になる人の話を最後まで聞くこと。苦手な人とも一緒に仕事ができること。積極に反抗せず、一度は素直に受け入れること。恥ずかしいからと言えないこと。他人の幸せのために行動すること。こうしたある意味を感じることを育てるようになることが本当の反抗なのです。自分が嫌だと思うことは往々にして自分のためになっていることがあります。本当の反抗とは精神的な痛みが伴うものです。親があなたに強制強制をあなたの将来を心配していっています。それを鬱陶しいという理由だけで聞かなかったり逃げたりすることは反抗ではなく連れているだけです。本当の反抗は自分が嫌なすることと悪意を我慢して一度は受け入れることです。一度は消化してみることです。それでこれは自分には必要ないなと思ったら改めて吐き出してかまいません。しかし中にはこれは必要ないなと思うことがあるかもしれません。それは未来、在、一体、大変と思っていることも一度は受け入れて消化をしてみないことにはならないのです。自分勝手に自分中心に考えてしまうことは子供がやることなのです。反抗するなら本当の反抗する。心の汚れを取り除く30の方法、その30。自分の勉強こそ最大の勉強だ。心の勉強として自分について勉強があります。本当の勉強とは自分の外側にあるのではありません。自分の意思や役割とは何なのか。本当はこうしたことは学校で勉強する前に勉強しておかなければならないのです。その上、学校では教えてくれません。自分で学問して見せるしかない勉強です。自分のやりたいことや目指す道を初めに意識して、その実現のために勉強する方が順序としては正しい行為のものです。大学受験において、受験に成功している人は早くから進路を決めているという共通点があります。私が高校時代の時も、大学受験に合格している人は早い時期から自分の道を決めていた人たちが納得していました。早ければ早いことに、獣医になりたい、医者になりたい、エンジニアになりたい、先生になりたい、自分が本当にやりたいことを早い時から見つけます。そのための勉強を早い時からスタートさせているからこそ、そのための準備を早くから行います。その時のためにコツコツした努力を積み重ねてきたのです。蓄積された力も問題です。例えば先生になりたい人は早い時から自分のやりたいことを見つけることができています。自分のやりたいことを見つけるということは自分の内側の勉強です。心の勉強です。しかし実際の現実では先生になりたいのを知らない試験では心や理解の課題が出題されます。それが外側の勉強です。先生になりたいという動機のためには初めに内側の勉強をしておかなければなりません。自分は教えることが得意だ。人の役に立ちたい。人のために働くことに意味を感じる。こうした自分のことを初めに勉強することができたら、やりたいことを見つけることができます。次は夢の実現のための勉強にうまく寄せることができているのです。進む道には必要なものと必要でないものがあり、一点に集中できるようになります。夢があって次に勉強です。目的が初めにあって次に目標があるのです。私は大学受験には失敗してしまいました。本当に自分のやりたいことがまだ分からなかったからです。見つからなかったからです。今思えば私を知るための道を探っていました。一点に集中できず、確かに目標を捨てていました。それだけだった。進む道には分かっていなかったため、必要なものがあらず、ただ手段に次第に勉強していました。受験に失敗した後、私は自宅論の時代にいます。自分の家で来年の受験のために一人で勉強するということです。この時の経験があるから大きな意味を持っています。一人になっているということを考えます。学校では友人や先生がいますが、自宅では平日長から働きに出て、今は自分だけになります。一人になり、自分のことを将来のこと、何をやりたいのかと自分のことを繰り返すことで自分のことが分かるようになりました。一人になることを初めて経験し、そうしてようやく自分の勉強ができたのです。もっと早から自分の勉強をして、自分のやりたいことや進む道に分かっていれば、遠回りをせずに済んだのでした。自分の勉強は初めにしておかなければならないことの勉強です。今となっては今思いですが、その時になったからこそ今自分が存在しています。自分の勉強をする。心の汚れを取り除く30の方法、まとめ、その1、心の汚れを取り除く、その2、プラス思考にならないようにする、その3、プラスとした考えようのないことを現実に気づく、その4、最適なことも自分のためになっているという事実に気づく、その5、過去や未来の妄想を膨らませるのはやめる、その6、悪口を言ったことで自分に跳ね返ってきていることに気づく、その7、悪口は脳に書き出してしまう、その8、心の汚れを取り除く、その9、どんな世の中に見えるかで心の汚れに気づく、その10、今自分が存在していることは最高のおかげだと気づく、その11、ありのままに正直に素直に生きる、その12、最高があればだから良くなると声に出す、その13、真実を知って謙虚になる、その14、自分が弱いことを知り謙虚になって協力を求める、その15、褒められた時にはありがとうございますと言って自分を肯定する、その16、精一杯の愛情を込められる、その17、その人がいなくなった状況を想像して見落としなしな大きな存在に気づく、その18、楽しさだけを意識する、その19、読書をした後は必ず行動する、その20、行動を変えて心を変える、その11、言葉遣いをきれいにして心をきれいにする、その12、自然に従う、その13、最高のおかげで今自分がいることに気づく、その14、分からないことにはシミュレーションする、その15、親と距離を取ってみる、その16、他人の意味で正直になる、その17、気のすまないことはしないようにする、その18、他人に気を使うのではなく親切にする、その19、反抗するなら本当の反抗をする、その30、自分の勉強をする。